今日の箇所は旧約聖書申命記の第5章です。5章の1節から3節を拝読してお祈りいたします。申命記5章1節から3節。モーセはイスラエルを皆呼び寄せて彼らに言った。聞けイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び守り行いなさい。私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。天の父様、タギア先生の、ジョイ先生の証をありがとうございます。国は違い、文化は違っても、あなたの福音は変わりません。すべての人が主を信じて救いを受け、神様の栄光を表す神の御心は昔から変わっておりません。私たちも聖書全体を私たちへの言葉だと受け止め、また守り行うことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。申命記の5章では出エジプト記の20章に記録されています10回、それが改めて書き送られております。時や場所を超えて神様はイスラエルの民だけでなく、すべての民と救いの契約を結ばれたことを共に確かめましょう。ホレブの山、シナイ半島の南にあります神の山で、イスラエルの民は神の民として契約を、神の約束の民、宝の民として、私たちは神様のものだという誓いに入りました。しかし、今、モーセが語っている民は、この神の山での契約の時には子供たちであったか、あるいはまだ生まれてなかった若い人たちでした。しかし、生まれる前の契約であっても、神様はあなた方と契約を結んだ、神の民とされたとモーセは告げます。イエス様は私たちのために救いを成し遂げ、宣教の命令を与えて天に帰って行かれました。その時私たちは見る影もない遥かの地に生まれた世代です。しかしその約束は今も変わりません。先祖が信じた、先祖が結んだからではなく、私たちも同じ種と会い、同じ種の約束に立っていることを覚えましょう。神の言葉はいつまでも新しいのです。 さて、4節以降、党の戒めが改めて語られました。まず神様は私たちにとってどんなお方かということを確認しています。私はあなた方イスラエルの民をエジプトから救い出したあなたの神主である。それは今私たちを十字架によってあなた方を罪から救ったあなたの神主イエス・キリストであると私たちは告げられています。神の民とされただけでなく、私たちは神の子供とされていますから、神の言葉を守るのです。それから党の戒めが語られています。主だけを神とせよ。偶像、神様に対する勝手なイメージを作ってはならない。神様がご自身を明らかにした通りに受け止めなさい。主の名前をみだりに口にしない。神様を恐れて神様を呼びなさいと告げます。安息日に自分のために働くのではなく、礼拝の日は主のために働きなさい。神様が与えてくださった父母を神様にあって尊敬しなさい。家庭を大切にしなさいと。殺してはいけない。神様が一人一人の命を大切にしているのですから、大切にしなさいと教えています。勧誘してはならない。裏切ってはいけないのです。神様が結びついた関係に、真実に、それを守りなさい。盗んではいけない。他の人の権利を奪ってはいけないのです。偽ってはなりません。真実を語りなさい。そして他の人のものを欲しがってはいけない。神様がくださった最善のもので満足しなさい。これは神様の恵みに応える一つ一つの私たちの忘れてはいけないことです。なぜこれらの戒めが与えられたか。それは16節をご覧ください。16節。それはあなた方の日々が長く続くようにするため、またあなたの神主が与えようとしているその土地で幸せになるためであると。神様は私たちを幸せにするために戒めを与えてくださいました。神様が願っておられるのは、私たちに重荷を負わせたり苦しめたりするためではありません。私たちを祝福して幸せにし、感謝と喜びを持って生きるためです。22節23節を あなた方が闇の中からその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時に、あなた方、すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちが私のもとに近づき、そして言った。私たちの神主は今ご自分の栄光と偉大さを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きているのを見ました。彼らは神様の恐ろしいほどの栄光の姿を見ました。罪人は死ななくてはいけないと恐れたのですけども、神様は私たち彼らを殺しませんでした。生きていました。しかし彼らは神様を恐れました。今なぜ私たちは死ななければならないのでしょうか。この大きい火は私たちを焼き尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の御声を聞くなら、私たちは死んでしまいます。生かされているのに、滅ぼされないのに、民は怖がりました。そこで神様はモーセを通してそれ以上の言葉を彼らに語るようにしました。しかし神様の声を聞くことを拒んだモーセを通して聞いた民は、せっかくの神様の推しを軽くしてしまいました。そして神様を侮って逆らってしまいました。今私たちは恐るべき神様ご自身が私たちを恐れさせないように人の姿をとって来てくださったことを知っています。モーセよりも勝る方が、神ご自身である方が恐れないように私たちのところに来られて、ご自身で語られたんです。神の在り方を捨てるだけでなく、命までも捨てて私たちを許してご自身のもとに近づいて、また近づけてくださいました。私たちはここまで神様がしてくださるんですかということを覚えて、恐怖ではなく清い恐れを持って神様に感謝しつつ神の声を聞きましょう。それこそが幸せの道であり、神様の栄光が表されるの道です。守らなくてはいけない、怖いからというのでは神様の栄光は表されません。心から神様を信頼し、感謝し、愛して神様の言葉を同じように大切にして守る中で、私たちは真の幸せを得て、そして神様の素晴らしさを明かしすることができるんです。このことがどんなに学んだり努力することよりも一番にすべきことです。神様を感謝し愛し、神様の言葉によって生きること、これが私たちの幸せであり、神様の御言葉が広がるために大切なことです。 この五章の最後の言葉もどうでしょうか。32節33節、あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守り行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有するその地であなたの日々が長く続くようにするためである。神様は私たちの幸いを心から願っておられる方です。神様のくださったものを良いものとして受けましょう。お祈りいたします。天の父様、神様のお言葉をどうか重荷とは考えず、幸いなお言葉として受け止め、またこのお言葉のうちに歩ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。